聖書を読みいたします。マタイによる福音書22章の34節から40節までです。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。主なる神様と周りの方々のために犠牲を払いましょうというお話です。また22章は先週に引き続いてイエス様の十字架にかかる最後の1週間、エルサレムの神殿でのやり取りを記しています。宗教指導者たちが救い主を試みて罠にはめようとしていました。先週は22章の15節以降でしたけれども、税金をローマの皇帝に支払うべきか否かということで、ファリサイ派の人たちがヘロデ大王との親しい人たちとこう組む形で、いわば呉越同州の形でイエス様を試みたことが記されています。で、彼らはシュエスの答えの意外さに、そしてその的確さに驚いてその場を立ち去りましたけれども、続く23節以降では今度は現実主義者であるサドカイ派の人たちがイエス様を試みました。大祭司経験者などの貴族がサドカイ派を構成しています。人間はもう死んだらおしまいだ、復活なんてない、そういうふうな考えを持っていました。で、彼らもイエス様を罠にはめようとしたんですけれども失敗しました。で、それを見たファリサイ派の人たちは、自分たちは税金問題で失敗しているのに、仲が悪いサドカイ派が あいつらも失敗するのかというのを見て、ちょっと勢いづいてもう一度イエス様に罠を仕掛けようということで、なんと普段は激しく敵対しているサドカイ派と手を組んで彼らに合流して、ユダヤ人の法、律法についてイエス様に問いかけることにしたのでした。共通の敵がいると、このように節操もなく一時的に人々が反目するグループ同士がまとまるということが起こります。で、そのうちの一人の律法の専門家がイエス様に尋ねました。34節です。律法の中でどの掟が最も重要でしょうかという質問でした。この旧約聖書最初の部分、モーセ五章と言われていますけれども、神の方が神の法律、律法というのは人間には意外と複雑に見えて、そして、矛盾している箇所があるように人間には思えます。それで、天才肌のユダヤ人がこの旧約聖書を全部暗唱するような形で、聖書全体を、旧約聖書全体をこう研究するわけですけれども、そんな人たちでさえ、そんな人間的に言えば頭のいい人たちでさえ解けない難問がいくつもあったようです。ですので、俺たちにも分かんない、あ、これは間違っているだろう、そういうものがいっぱいあって、そこに引きずり込めれば あの青年イエスをお前は偽物だっていうふうに言いくるめることができる。そう思って、最も重要なのはどの箇所でしょうかという質問をして、罠に導こうとしました。でもイエス様はどういう方かというと、もしかしたらこの中にも法律を作ったことのある方はいらっしゃらないかと、かもしれませんけれども、何かの組織の骨格をこう文字で書いて作ったことのある人とか、なんかこう取扱説明書を書いたことある人っていうか、なんかこの時はこうしましょうみたいなルールを書いたことの、そういう文章を起草したことのある方いらっしゃいませんでしょうか。書いたらそれは変えることができませんけれども、どうしてある部分にこんなことが書いてあるのか、それは実際にそれを作った人が一番よく知ってるわけです。でイエス様はこの旧約聖書を作った人です。記録したのは聖霊に導かれてそれを記したモーセや預言者たちですけれども、もともとの言葉を紡いで預言者やモーセにこう授けたのはイエス様ご自身ですので、何が重要なのか、どこから出発してこの律法全体が作ってあるのかというのはイエス様が一番ご存知なわけです。でもファリサイ派の人たちはまさかこの自分より多分年下の若い人がまさかそんなことをした神であるとは思いませんでしたので、意地悪な質問をすればきっとはめられる、そういうふうに思ってイエス様に近づいて、こともあろうに神殿の境内でそんな質問を投げかけました。イエス様の答えは非常にシンプルでした。聞けば誰でも理解できるような回答でした。最も重要な掟、その第一は心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これ暗唱したいという方は、こせおち、こせおちって覚えてくださいね。心を尽くして、精神を尽くし、思いを尽くし、で時にですねこの後力を尽くしも入る時があるんですけど、こせおちであなたの神である主を愛しなさい。第二の掟は隣人を自分のように愛しなさい。律法のすべてがここから出発しているというふうにイエス様は教えられました。で聞いた律法学者たちは本当にその通りだ、心の中でみんな感心したと思います。それまで見えてなかった律法の構造がイエス様の答えによってピーッとこう光が差すように見える、そういう瞬間を彼らはみんなで味わっていたと思います。余談ですけれども、先ほど9時半からの子どもの礼拝では闇の力とこう光の力、闇と光について水江さんからすごく分かりやすいお話をいただきましたけれども、こう真っ暗な中で光が差してこう急に見えるようになってこう命が宿る、そういうのをこの律法学者は体験したはずです。ですからもうイエス様をはめるなんて彼らはもうできなくなっちゃいました。では第一の掟を守るにはどうしたらいいのか。主なる神様は私たちの目には見えません。普段会いに行くこともできないし、教会に来ればその握手できるような相手でもありません。そんな見えない神様を愛するってどうしたらできるのか。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてどうやって主を愛するのか。 で答えはとっても簡単で、新約聖書にはもう何度も何度も、まあ、旧約にも何度も何度も出てきますけれども、現代の私たちはそういうのを一切無視してしまう傾向があるわけですけれども、神を、見えない神を愛する一番簡単な方法は聖書の教えをそのまま実行することです。先ほどのお祈りにもあった、礼拝始まる前の時のお祈りにもあった通りです。でもその聖書の教えは、何度も申し上げますけども、私たちにとっては非常につらい教えです。どうして自分が損しているのに得をしている相手、例えば先ほど賛美が歌いましたけれども、大地を貪り取る闇の力、どうしてそういうことを実行している人たちを私たちは許して祝福しなければいけないのか、そういう気持ちがこう湧き起こってきます。どうして税金を払わなくちゃいけないのか、どうして自分のことを、みんな嘘ついてるのに、どうして自分はイエス様を受け入れたために自分のことを正直に人に話さなくてはいけないのか、どうして自分だけが犠牲を払わなくてはいけないのか、やりたくないことが聖書にはたくさん書かれています。でも苦痛を乗り越えて、これをちょっとでもこうやってみる、今までできなかったことができるようにちょっとでもこう変わってくると、素晴らしいことが起こるようになります。神様の愛が、神様の知恵が自分を通して周りの方々にこう分かち与えられるようになる。つまり私たちが祝福の源になるというのが御言葉を行うときに起こるわけです。やってみたら必ずそれが理解できるようになります。でそれが神様の支配の表れというふうになって、世界を豊かにしていく、神の御国をこの堕落した地上で建設することになっていきます。それがまず第一、御言葉を行うことです。で次に、創造主を愛するというのは、その創造主が大切にされているものを自分たちも大切にするということです。人間、動物、自然界環境を大切にするというのが神様がなさっていることですので、私たちも人間、動物、自然環境を大切にすることによって神様は喜ばれます。周りの人たちに愛情深く接する、家族、親戚、ご近所さん、特に周りから悪い扱いを被っている人たちがあれば、その人たちが遠くにいても、先ほどのお祈りの通りに、地震で苦しんでいる方々のために、もしくは社会で正義がなされていない部分でこう苦しんでいる人たちを、私たちは心にかけて少しでもこう犠牲を払うというのが神様が喜ばれることです。もしくは抑圧されて、こう自己決定の自由が奪われた人たちとか、牢屋に閉じ込められている人たちのために尽くすことも同様です。虐げられた動物をいたわることも、破壊されつつある自然環境を守ろうとすることも同じです。たまたまですけれども、先週は、その人間と生き物と自然環境が同じ場所で同時にこう痛めつけられている現場の近くに行きました。沖縄県に初めて行ったんですけれども、世界一危ない空港として知られているこう普天間基地というところを別な場所に移転しようという計画がもう20年ぐらい前に立ったようでして、移転先の海岸に行ってきました。サンゴ礁で美しい辺野古という場所ですけれども、そこに新しい空港の建設が、埋め立て地が作られようとしています。暴力による自然環境の破壊があります。これは 私たちの政府が主導してやっていることです。サンゴ礁が台無しになるだけでなくて、そこに住んでいた魚とか生物も一緒にダメになってしまいます。そこで生活している人たちがいらっしゃいます。神様が大事にされている人間と生き物と自然環境が同時に同じ場所で破壊されている現場でした。で、工事車両の入り口にの近くに県内外から集まったこの工事反対の方々が集まっていて、もう10年以上そこで運動されていますけれども、私も行ってちょっと話を聞くようにしました。10分ちょっと座って帰ってきたわけですけども、帰り際にどなたかにこう呼び止められて、お名前だけでもいいから、どこから来たからだけでもいいから話してくださいっていうふうに言われました。皆さん、そのいろんな地域から来た方々がの代表者がマイクを持って、話をするという会を彼らはしていました。で、私としてはそのもう戦争で県民の3分の1とかと言われる4分の1、少なくとも4分の1の方々がこう戦争で死んでしまったという悲劇的な沖縄の痛みに寄り添いたいという思いで行ったんですけれども、彼らは交代交代でこうマイクに行って励まし合ってるんですけども、それを一緒に同じことやってくれって言われるんですね。どうしたらいいでしょうか。沖縄を心底愛してる人だったら、私はどこから来ました、この運動を支えますっていうふうに言うのが一番いいと思います。神様を愛する人はどうしたらいいでしょうか。隣人を、そういう虐げられている人たちを愛しなさいと言われている人間はそこでどうしたらいいでしょうか。話をしてくれと壊れました、要請されました。どうなさいますか。マイク握りますか。先輩の外国人の牧師と一緒だったんですけれども、私たちはどうしようかという時に、いや、話遠慮させてください、もう次に行きますっていうふうに言って、その場を離れることにしました。で、なぜかというと、その運動自体は尊いし、破壊の現場をできれば止めたいという思いもあって、彼らに寄り添いたいと思うんですけれども、他方で自分自身、こう国の責任も負うわけです。日本政府がやっていることをどう受け止めるか、彼らに協力する部分と反対する部分とあって、私はこの場で政府がやっていることに反対することによってマイナスの面があると思いました。福音を、イエス様の十字架を伝える使命を負っている中で、政治運動に関与するとどうなるかというと、福音を自由に伝える能力が削られると思いました。それでお答えするのを、要請を受けないで、挨拶して深々と礼をして、私たち別にスパイに来たんじゃなくて、皆さんの近く寄り添いたいという思いで来たんだということを伝えたかったので、深々と礼をしてその場を去ってきました。人を愛するっていうのは、表面的にはそういうところに行って一緒になって反対して、日本政府何やってんだ、なんでこんなバカなことするんだっていうふうに言うのが、表面的にはいいと思えると思います。他方で反対してる人たちも、その工事現場の入り口でガードマンとして雇われて立ってる人たちも、 中で、戦闘訓練をしているアメリカの兵隊の人たちも心の中で本当に必要としているのは神様の愛情、イエス様の知恵、心の癒し、そういうものの方をもっと必要としているはずだと僕も先輩も感じました。つまり福音を伝えることの方が大事だという考えをしました。それで表面的に大事な反対運動に加わるのをやめました。ただし彼らに愛情をと分かち合い神様の愛情を分かち合いたかったので、わざわざ車で1時間かけてその場に行ってきました。人を愛するというのは知恵がいる働きなんだろうと思わされました。でそういうその島国から翻って本州を見たときに、気づかされることがありました。沖縄県は町全体どこに行っても色使いがはっきりしています。で向こうから見ると関東っていうのは灰色だったり茶色だったり、まあ鮮やかでも紫色だったり、そういう暗い色を好む人たちに沖縄から見ると見えます。でまあそれ理由ははっきりしていて、260年続いた江戸幕府の支配というのが鮮やかな色を禁じていたからですよね。でお互い周りを見ながら あなたは違反してないねっていうのをこう確認しながらその260年過ごしてきたので、色についての制限がなくなった現在においても私たちは無意識に、いやなんか黄色とか赤とかもういいけど普段は茶色がいいね灰色がいいねって言ってこうみんなで色使いを穏やかなちょっと暗めの色にしている。でそれ鮮やかな色を使ってるとあの人何みたいな感じで無意識にこう感じ思ってしまう、そういうのがこう社会を形成して、関東が出来上がっているわけです。大阪の人から見ても関東人とはそういうちょっと暗めの色を使う人と思われています。本当は好きな色があるのにという人も大勢いると思います。でもわざわざスーツ、灰色のスーツ、ダークスーツ、こう赤のスーツとかで説教しないですよね。黄色とか着ないですよね。着たらバカって言われますよね。牧師やめろとか言われますよね。次回からは白いワイシャツと灰色のスーツで来てくださいみたいな。だからそれって本当は自分表現できる自分、表現したい自分が中にあるのに抑えて周りの目を気遣って暗い色をわざわざ着るわけです。つまり癒されてない心が社会全体にこう蔓延しているわけです。沖縄はもう行かれると分かるんですけど、お店とか建物とか自分を表現しようという気持ちであふれているので、いろんな色があっていろんな素材を使って豊かです。で関東に来るとかなり抑えられている。向こうの地に行くと関東の人たちって傷ついてるんだなというふうに思います。昨日は日本に3年に一度か4年に一度しか2年に一度しか帰ってこれない若い男の子と男の男性とこう食事をしたんですけども、ね、外国から見ると日本人って傷ついてると思わないって聞いてみました。そしたら 思いますっていうふうにおっしゃってましたけども、やっぱりこう傷ついてるんですね。でそれをどうしたら癒されるのか、カウンセリングにかかればいいのか、精神科に行って薬飲めば治されるのか、治りません。私たちはイエス様という癒し主を与えられています。でこの方にしがみつくと癒されるんです。光を、神の命をもらうことによって私たちは癒されるんです。で社会の多くの人たちはそういう恵みを拒絶してますので、癒されてないまま灰色のスーツを着て毎日を過ごしています。癒されるべき、傷ついている部分って地域によっていろいろ違いがあります。沖縄に関しては色に関して彼らはあまり傷を受けていないということが分かります。あとは比較してもう一つ言えると思ったことは、見知らぬ人に私たちあんまり心を開いて親しく語ろう、自分の本音を見知らぬ人に語ろうということはあんまりしないと思います。なぜか沖縄の人たちは初対面の人に対してかなり本音で語るんですよね。なんかこうこっちが聞いてて恥ずかしくなっちゃうくらいさらけ出されるんですよね、自分の心の中を、自分を表現するんですよね。関東でそんなことやったら結構痛い目に遭うんじゃないかみたいに思っちゃうくらいなんですけども、それはやっぱり先進国に多いとか大都会に多いんでしょうね。その無防備に自分をさらけ出すとやられちゃう。で聞いたのが今インターネットの空間でもこの20年ぐらい前から Facebook ってありますよね。で若い人たちはそれで自分の写真を載せて今何してるっていうの、まあ、インスタグラムとかいろいろあるわけですけども、アメリカでは結構それを自由に書くっていうのは皆さんもうなさらない人が多いそうです。というのは、じゃあ私今週から2週間友達の家に泊まりに行くとか、 親に会いに行ってどこどこの地域に行ってしばらく帰ってきませんみたいなのを書き込むと何が起こるかというと、アメリカ合衆国では泥棒さんがそれをじーっと見て、あ、この人どこに住んでるんだろう、調べたら別のネット情報で、あ、この人はどこどこに、何州のどこに、どこの町に住んでますってこう割り出して、だんだんだんだん調べて、なんと住所まで出てくるし、なんとあれですよ、その家の家賃まで出てくるんですよね。5年ぐらい前に調べたら家賃まで、すごい世界ですよね。それで行ってコンコンコン、当然中に誰もいないので、普通の人は泥棒さん、普通の泥棒は中に入って欲しいものをもらって出てきます。異常な泥棒さんはそこに住みます。2週間なので10日住みます、12日住みます。でオーナーが帰ってくる直前まで飲み食いし、散らかし、ぶっ壊し、出てくるそうです。だから都会というか先進国になればなるほど皆さん固く心を閉ざして自分のことを言わない、そういうふうな社会になってきてしまいます。私たちも昔と比べたら、100年前50年前と比べたらお互いかなり心を閉ざしている現代人になってるんじゃないかと思います。それに比べたら島の人たちはかなり無防備にさらけ出して自由で傷ついていなくて、人生楽しんでいます。私たちは防衛しないと人生楽しめない、そういう時代にもしかしたら入ってきています。でそういう時にどうすれば社会が良くなっていくのか、どうすればこのようなアリ地獄から抜け出すことができるのか、イエス様は私たちが御言葉を行うことによって癒されてほしい、御言葉を行って神様のご栄光を周りの人たちに表すことによって、そういうプロセスでイエス様がますます私たちに愛情を注いでくださるので、私たちはこう癒される、 わけですけども、ヨハネの14章の21節に書いてある通りですけども、そういうことを君たちがまず率先してやるんだよ。そうすればそれは、その行いは私を愛することにもなるし、周りの人たちを愛することにもなるんだ、そういうふうに教えてくださっています。ですから神の法をについて学ぶときに、それがの中で一番大事なのは何かというと、神を愛し隣人を愛せになるわけです。御言葉を行うっていうことの究極的な目的は、神と隣人を愛し、それによって神様の祝福が自分を通して多くの人たちにこう広がるように、多くの人たちが癒されて自由になれるように、闇の力から解放されてハッピーになれるようにというのを、イエス様は命を懸けて教えてくださいました。それをやると究極的には周りの人たちから迫害されて殺されます。でイエス様は自分自身が生きた生贄となって神様にこう捧げられるべくして生まれてきた方です。博士が黄金と乳香ともつ薬を持ってきた時に、もつ薬がなぜあるのかというと、イエス様は生贄になって死ぬために生まれてきたからです。私たちは殉教しろというふうに命令されていませんので、必ずしも同じ道は歩まないで済みますけれども、でもイエス様と同じように御言葉に生きるように命じられています。なぜならばそれによって、この暗闇の社会に神様の命と恵みと光が注がれるからです。傷ついていた社会が明るくなる、服装が変わってくる、心を開きやすくなる、そういう社会をどうやって取り戻すのかというと、イエス様を愛して御言葉を行う、ただそれだけです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。暗闇の力に縛られ惑わされて、私たちはあなたの素晴らしいご計画がなかなか見えない時があります。でも御言葉を通して、また兄弟姉妹との交流を通して、あなたは私たちの暗くなった視界を明るくさせてくださいます。私たちが御言葉に近づく時に、聖霊なる神様の力が働いて私たちを光の世界に連れ戻してくださいます。あなたのために、隣人のために犠牲を払う覚悟をしますので、腹をくくりますので、どうぞこの一年私たちを通してあなたの恵みの御国が立ち上がるように祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。